第一ヨハネの2章の18節からです。で、ここにもですね、いろいろな言葉が出てくるので、ちょっと言葉の意味っていうのが、この言葉の意味は一体何だろうかなと思うところもあると思います。で、まず18節にですね、小さい者たちよっていうのは、子供とかそういうことではなくて、読者全体に呼びかけた言葉です。そして今は終わりの時ですという言葉が出てきます。今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。今が終わりの時であることが分かりますというんですね。で、今が終わりの時で反キリストが現れるというふうに聞くと、私たちはその黙示録の中にあるような終末の時代というふうに思ってしまうところがあります。確かに終末ですね、イエス様が再臨されるその時の終末のことを終わりの時というのかというと、そうではないんですね。この終わりの時という言い方は、イエス様が来られてからの時代のことを終わりの時と言います。で、ちょっと一箇所だけ、使徒の2章17節、使徒の働きの2章の17節にですね、使徒の働きの2章の17節、これちょっと後の方でもこの言葉っていうのは大切になってきますので、使徒の働きの2章の17節、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも発しためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。ここにですね、終わりの日にっていうのが出てきます。で、この使徒の働きの2章17節が17、18ですね。この時のことを、これはどういう時のことを言ってるかというと、この2章において聖霊が下られるんですね。そして聖霊がイエス様を信じた者たちの上にとどまるというペンテコステのところなんですね。で、これはヨエル書に予言、旧約聖書のヨエル書というところに予言されたことが今起こっているんですというふうにペテロは言います。で、このところで終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐという、これは旧約の予言の通りですよと言っています。で、この時の終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、聖霊がすべての人に注がれるのは使徒の働きの2章においてなんですね。で、イエス様が来られてから聖霊がすべての人に注がれるんですけども、でもここにも終わりの日にという言葉が出てきます。で、ですから終わりの日っていうのは終末、再臨があるような、そういう大患難時代が起こる、そういう終末ではなくて、イエス様が来られた時、そこからこの終わりの時っていうのが始まるということです。で、反キリストっていう言葉が出てきます。で、反キリストっていうのは黙示録なんか読んできますと、反キリストが出てきて人々を惑わすというのが黙示録に書いてます。でも、ここに反キリストという言葉が出てきますけどもって言ったときに、ここに反キリスト、多くの反キリストが現れていますという言葉があります。これはヨハネ第一の手紙の4章の3節に、第一ヨハネですね、すいません、第一ヨハネに戻りますけれども、その4章の3節に、第一ヨハネ、ヨハネの第一の手紙ですね、4章の3節に、イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。反キリストの霊というのがあるんですね。だから、ここに出てくる多くの反キリストっていうのは、その反キリスト、キリストに、 キリストに対抗しているその霊に動かされた人たち、それが多くの反キリストですね、という人たちです。で、この反キリストっていうのは何を言っているのかというと、22節にですね、偽り者とは、ごめんなさい、2章の22節ですね、2章の22節に、偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう、御父と御子を否認するもの、それが反キリストですって言ってますですね。だからこのヨハネのいた時代、大体西暦90年頃です、これ手紙を書くのが。西暦90年頃にこの反キリストの霊に動かされたですね、多くの偽り者たちがこう出てきているということなんです。で、そういう人たちが教会に入り込んできて、キリストは、イエスはキリストではないということを言ってたんです。で、イエスはキリストでないっていうこの言い方っていうのは、イエスっていうのが人の名前ですね。キリストっていうのが称号です。で、これは例えば、私で言うならば、私は秋山という名前です。そして、称号というか働きは牧師です。だから、秋山牧師ですね。イエス・キリストという言い方を私流に直すと、秋山牧師なんです。それで、ここでは、秋山は牧師ではないということなんです。そういう意味で、このイエスはキリストでないということを言っているんですね。この人は、イエスはイエス。イエス、ナザレから出てきたあのイエスは、キリストではない、メシアではない、救い主ではない、ということを言っているわけですね。これが反キリストの例です。で、やがて本当の終末、イエス様が再臨されるような時に本物の反キリストが出てきます。で、それはもうずっと聖書で予言されてきます。本物の反キリストが出てきて人々を惑わすということが書いてます。でも、このヨハネのいる90年頃はその霊に惑わされた多くの偽りを言う教師たちが出てきているんですね。で、その教師たちが教会の中に入り込んできて、イエスはキリストではない、あれは嘘だって言ってるんです。で、この時代グノーシス主義っていうちょっと異端の教えがあったんですね。で、その教えによるとですね、ナザレに住んでいたイエスという一人の人間に、彼がバプテスマを受けた時にキリストの霊が彼に入った、そして十字架にかかった時キリストの霊は離れていったという教えをしていた人たちがいたんです。まさにこの、いかにもっていうような言い方をしますけども、これはっきり言うと嘘ってわかりますね。だからそういうふうにですね、イエス様を否定しようとしていく、このキリストを否定しようとしていく教えというものを持った人たちが教会に入ってきたわけです。偽りの教えをする人たちが教会に入ってきたわけです。でもですね、18節見ますと、19節に、彼らは私たちの中から出て行きましたという言葉があるんですね。で、この反キリストと言われている人たちがですね、出て行ったんです。教会から出て行ったんですね。で、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。仲間でなかった。で、仲間でなかったというと、この、こう、みんなでこう、仲良くしましょうっていう仲間ではなくて、同じ教えに立った、この教会の兄弟姉妹ということですね。同じ信仰を持っている兄弟姉妹たち、そういう仲間です。でも彼らが出て行ったっていうのは、彼らは最初からね、私たちと同じ信仰を持っていたのではなかった。その人たちが入ってきて、いかにも私も信仰を持ってますよっていうことを言って、彼らにいろんなことを言いふらしていたっていうんですね。今、現代でも、何でしたっけね。中国から入ってきたなんか異端の、この前ちょっと話しましたけども、そういう教えが入ってきて、その創始者が 再臨したキリストだっていうふうに言ってる教えらしいんですけども、その人たちがですね入ってきて、で最初はもう私も教会を探してるんですっていうふうにして、すごくこう信仰的な顔をして入ってきて、で教会に来て、実はその偽りの教えの方に人々をこう引っ張っていこうとしていったしているっていうのが今でもあるということですね。でそういうふうにですね、この反キリストの霊に惑わされている偽りの教えを言う人たちというのは、もうこのヨハネの時代から現代に至るまでずっと長い間あるわけです。だからそういう人たちが自分たちの教えを持った教会を作るんではなくて、この教会にも入り込んでくるということなんですね。でそれに対抗する方法は何かというとですね、20節、あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っていますということが言われているわけです。聖なる方からの注ぎの油があるので、この言い方はクリスチャン一人一人には聖なる方からの油注ぎがあるんですよ、注がれた油があなた方にはあるんですよと言っています。これは何かというと聖霊のことです。聖霊のことです。で、注ぎの油というのは旧約聖書においては特にですね、王様、祭司、預言者、その人たちを、あなたをこれから王様にします、あなたをこれから祭司にします、あなたをこれから預言者にしますという任職ですね、その仕事に就かせる時にですね、油を注いだんです。でも油って言ってもそれ天ぷら油とかそういう油ではないですよ。もっともっと匂いのいい素晴らしいものです。油というよりも香水のようなそういうものですね。で特別にこの作り方っていうのも聖書には書いてあります。その油はですね、特別な人たちだけに注がれました。でこれは聖霊を意味すると言いましたけども、この注がれた人にはこの聖霊が宿ったんですね、旧約の中には。で特定の人に聖霊が入っていたんです。ですから例えばですね、サムソンという人いますね、四式の中に。で人はすごい力の持ち主でした。で人の秘密は何か、力が弱くなる秘密はって言ったら、人神様に特別に性別されたナジル人で、髪の毛切ってなかったんですね。で髪の毛が長くて、彼は私の髪の毛を切ったら私は力がなくなるっていうふうに言って、髪の毛切られたら本当に力がなくなったんですね。で、あそこにですね、聖霊が彼から去っていったという言葉があります。で彼が何かすごい力を受けるときに聖霊が彼の上に注がれて、彼は大きな力があったというふうなんですね。聖霊が与えられたりまた去ったりしています。でこれが旧約聖書なんですよ。ただ新約聖書においては特定の人ではなくって、全ての人にこの油注ぎ聖霊が与えられたということです。それがさっきのヨエル書です。それがさっきヨエル書を読んだでしょ。終わりの日に全ての人に神の霊が注がれる。だから旧約のように特別な人に油注がれて、この人に聖霊が注がれるんではなくって、イエス様が来られたこの終わりの時、新しい時ですね、この時にはイエス様を信じる全ての人に聖霊が注がれるということです。それはユダヤ人だけでなく、主を信じる全ての人に聖霊が注がれたんですね。だから使徒の働きの中でコルネリオというローマ人の人にですね、その人がイエス様を信じた時に聖霊が注がれるんですね。それを見たペテロたちは、ユダヤ人たちは驚くんです。異邦人にも聖霊が注がれたっていうんですね。このように聖霊は全ての人に注がれます、ね、じゃあこの聖霊、今のところですね、2章の20節のあなた方には聖なる方からの注ぎの油、つまり聖霊ですね、それが全ての人に、私たちにはあるので、誰でも知識を持っています。誰でも知識を持っているんだということです。 聖霊が与えられた人はですね、みんな知識があるんですね。じゃあ知識があるって言ったら私はもう何でも知ってるのかっていうと、そういう意味ではないです。どういう知識かっていうと、イエスはキリストであるとはっきり告白できる知識です。イエスはキリストなんだ、この方は本当に救い主なんだという知識、そのことを知る、その聖霊がですね、全ての人に与えられるんです。聖霊がイエス様を信じますと言って聖霊が与えられて、私たちは本当にこの方はキリストなんだ、この方は私の救い主なんだ、罪からの救い主なんだということがよく分かってきます。よく分かってきます。そういう人たちがね、聖霊に満たされた人たちがいる教会に反キリストの教えを持った人が入ってきたらどうなるかということです。分かるんです。皆さんに分かるんです。皆さんにはそれを見分ける力がありますということをここで言っています。聖霊を持っている、聖霊をいただいている人には反キリストの霊、偽りの教えを持っている人の教えっていうのが分かるんですね。何かおかしい、何か違う、あの人の言っていることは間違ってはないんだけれども何かおかしいと感じるんです。そしてだんだんと、あ、この人はこういうことを隠している、この人はこういう人なんだということは、聖霊を宿している私たちにはそれが理解できるようになるんです。理解できる、それがここに書いてある言葉なんですよ。だから私たちは聖霊を宿しているものとして、その人の言葉、言ってることが嘘だと見分ける力が私たちにはあるということです。ただですね、ただ21節に、このように書いてきたのはあなた方が真理を知らないからではなく真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないから。真理を知ってますよ。真理って何か、イエスはキリストだということです。イエス様はキリストであり、私たちはそのイエス様を信じているものだ、そのイエス様から救いをいただいたものだ、この人はただの人間ではないんですね。完全な人、つまり完全な人っていうのは罪を犯した、一度も犯したことのない完全な人であり、また人の姿を取ってきてくださった誠の本当の神様なんだっていうことを、私たちは聖霊によって知ることができるんですよ。聖霊によって私たちはこの方は本当に神様の子だということを知ることができるということです。だからもしキリストを疑っているならば、もしもいや本当にそれで救われるのかなということを思っているならば、まだ本当に聖霊が注がれ信じていないかもしれないということを疑った方がいいと思います。私たちは本当に聖霊をいただいているなら、そこからイエスはキリストであるということ、そしてこの方は誠に本当の神の子であるということがわかるはずです。だからそこにそうじゃないという教えの人にを、私たちは何か違うということを見分けることができるわけです。そして私たちには、その聖霊によってですね、聖霊は私たちにこう真理を教えてくれるわけですけれども、何を通して私たちにその真理を教えてくださるかというと、やはり聖書なんです。聖書の御言葉を通して神イエス様の教えというものはこういうものですということを私たちに教えてくださいます。だからですね、聖書を読むときに祈りを持って、ご聖霊がどうぞこの御言葉を私に分かるようにどうぞ教えてくださいっていう祈りを持ちながら聖書を読んでいくってこと、そしてまた祈りを持ちながら聖書を本当によく理解して、聖書の言っていることはこういうことなんだっていうことを、私たちは本当にこう聖書から教えられていく必要があると思います。ただ聖霊を受けましたで全部がすぐに分かるわけではありません。やはりそれは聖書を通してなんだと思います。人の働きの7章にですね、今ちょっと、聖書研究会やってる一つのクラスでですね、この前ヨハネの7、あ、ごめんなさい、人の働きの7章をやったんですね。でそこにステパノという人が出てきます。皆さん、人の働きの7章を読んだとき、どう思われました？ 使徒の働きの7章、何かこう旧約聖書のことをずらずらずらっとステパノがこう言っているというふうに見えるんですけども、でも実はですね、この使徒の働きの7章を読んでいきますと、ステパノが本当に聖書をよく読んでいる人、聖書を正しく理解している人だっていうことがよくわかるんです。その使徒の働きの7章を見ますと、ステパノの素晴らしさっていうのがよく理解できます。でステパノはですね、ユダヤ人から訴えられます、訴えられます。6章の14節に、使徒の働きの6章の14節に、あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。ステパノが訴えられたのはですね、ステパノが訴えられたのはステパノの説教していた内容です。ステパノはイエス様のことを伝えてきました。そのイエス様は何を伝えたかというと、聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えると言ってたのイエス様のことを彼は言っていましたって言うんですね。で、モーセの慣例を壊すとか聖なるところ、つまり神殿ですね、神殿を壊すとかモーセの慣例を壊すとかいろいろ言ってますけど、言ってたということに対して、このステパノは7章で弁明していくんですけれども、彼はですね、初代教会が福音として特にユダヤ人に対して述べ伝えた内容は何かというと、あなた方が殺したこのイエスを神はよみがえらせましたということなんです。あなた方が殺した、つまりあなた方がこのイエスに反逆し、あなた方がこのイエスを殺したでしょ、でもこのイエスは父なる神様によってよみがえり、今は天におられるんですということを言ってたわけですね。初代教会は私たちの祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられましたというのが当時の初代教会の証でした。で、そのことを踏まえてステパノは、この7章でですね、まず2人の人物を挙げていきます。それがヨセフとモーセです。ヨセフとモーセの話をずっとしていきます。で、この2人に共通しているものは何か、ヨセフもモーセも拒否されたんです、ユダヤ人。ヨセフはお兄さんたちに拒否されましたよね。お兄さんたちに売られていきますよね。お兄さんたちがヨセフをすごい妬んで彼を捕まえて、商人に売り飛ばして、でヨセフはエジプトに売り飛ばされて、そこで奴隷になっていくわけです。つまりヨセフはお兄さんたちに捨てられて奴隷になったわけです。ところが彼はその後神様の守りによってエジプトの大臣にされていきますね。つまりこういうことなんです。あなた方が、あなた方というかこのお兄さんたちが捨てたヨセフを神様は高い地位につけました。これイエス様と同じことを言ってるんです。イエス様も捨てられて殺されたけども神様はよみがえらせて、まあ、高い地位につけましたってことですね。で、モーセもそうなんです。モーセは40歳になった時にそれまでエジプトであらゆる学問を身につけます。でも彼はですね、その時に同胞、つまりユダヤ人たちを救うために出ていきます。ところがですね、そこの中で最初ユダヤ人をいじめていたエジプト人を殺すんですね、彼はね。で、その後出て行った時にもうきっとこれでね、みんな私を救い主っていうか、その彼らを救うために神様が選ばれたものだっていうことを信じるだろうと思って出て行ったら、ユダヤ人同士が喧嘩していって、で、その いじめてるユダヤ人にどうしてそんなことするんだって言った時に、お前はエジプト人を殺したように俺にもするのかって言って、モーセを拒否するんです。モーセを拒否するんですね。で、モーセはそれでミディアンのアラノに逃げていきます。でもそのモーセを神様はまた立たせて、 エジプトのユダヤ人たちを救うために彼を用いるんですね。つまりここでも捨てた、彼らが拒否したモーセを神様がまた彼あなた方を救うために立ち上がらせたんです。だからここにイエス様との共通点をヨセフとモーセに見てるんです。捨てたものを神様は立ち上げた。この捨てたのは誰だ？あなた方です。ユダヤ人のあなた方ですと言うんです。だからあなた方がそのユダヤ人の歴史の中においてもヨセフもモーセも捨てられたけども神様が立ち上げた。同じようにイエス様もあなた方が捨てたんです。その捨てたイエス様を神は立ち上がらせたんです。問題は捨てたあなた方です。イエス様を殺したあなた方です。ヨセフとモーセを拒否したあなた方、すべてユダヤ人、その歴史なんだ。あなた方は常に神に反抗していた歴史、このユダヤ人の歴史は常に神に反抗していたユダヤ人の歴史なんです。だからあなた方は悔い改めなさいっていうことをステパノは言ってるんです。そして神殿についても、あなた方は神殿が大切だ、聖なるところだ、神殿だ神殿だと言ってるけども、最初に神殿を建てようとしたのはダビデです。実際には息子のソロモンが建てますけれども、ダビデが建てようとした時、神様はダビデに何と言ったかというと、私は人の建てたところに住まないと言ったんです。私はそこに住むものではないと言ったんです。そして聖書を読んでいく時に、本当に大切なのは何か、神殿があるからとかないからではなくて、神様に従うかどうかということなんです。だから神殿というのは最初ソロモンが建てました。これが第一神殿と言います。でその後それは壊されます。そしてその後エズラネヘミヤ記の中でもう一回神殿は再建されます。それを第二神殿と言います。でこの神殿をですね、今度はヘロデ王が改築するんですね。そしてすごく大きな神殿にします。でもですね、神殿は最初の神殿も壊されてきます。で2回目の神殿、ヘロデによってまたすごく豪華になった神殿も壊されていくんです。神殿神殿って言うけれども、あなた方は神殿があるから、そこに神様いるから、私たちはそれをその神を信じる民だから、神殿があれば大丈夫だって言ってたんです。そうじゃないんです。神殿壊されていくんです。大切なのは神殿があるからではなくて、その神殿にを神殿を作って、神殿を通して神様を信じていく、神様に従っていく心の方が大切ですって言ってるんです。で、あなた方はその神殿に対して、その神様に対して反抗ばかりしてるじゃないですかっていうことをステパノは言ってるんです。だから7章の60節ありますけども、ずっと長いステパノの説教というのは、そのようにですね、ユダヤ人の罪を責めて、そして彼らに悔い改めてくださいっていうことを実は言ってるんです。それを言えたステパノは最後の時、彼は殉教して殺されていきますけれども、石を投げつけて殺されていきますけれども、彼は聖霊に満たされてたんです。さあ殺されるっていう時に彼は聖霊に満たされてたんです。聖霊に満たされた時、何を見たかというと、天にイエス様がおられる、天でイエス様が神の右で立っておられる姿が私に見えるって言ったんです。で人々はそれを聞いてステパノを殺していきますけれども、ステパノは祈ります。私の霊をお受けくださいというのと、この罪を彼らに負わせないでくださいという祈りをしていって死んでいきます。それは聖霊に満たされたから、その祈りができたんですね。だから大切なのは何か、神殿があるからとかね、私たちはこういうものだからではなくて、本当に神様に従っているかどうかっていうことなんです。そして聖霊を受けている者たちっていうのは、それができるものなんです。神様のうちにとどまるならば、本当の信仰とは何かっていうことが分かってくる人たちなんですよ、ね、そしてイエス様にとどまり続けるならば、もう一回、ヨハネの手紙に戻りますけれども、ヨハネの第一の手紙の、2章の、2章の28節ですね。28節。この今日読みましたところにですね、注ぎの油という言葉が2回出てきます。 彼のその油というのが2回全部で4回出てきます。つまりそこに精霊を表すんですけど、この油は精霊、私たちのうちに宿っている精霊がどれだけ大事かということが、この短い箇所の中に4回も油という言葉で出てきます。ですから私たちはそのキリストにとどまるってどういうことかっていうと、私たちのうちに与えられたこの精霊によって導かれていくということです。精霊に導かれていくこと、私たちが聖書を読むときも本当に聖霊に祈りながら、主を私に教えてくださいとこう祈りながら行くこと、そして全ての日々の生活でも主に祈って、どうぞ聖霊に導かれますように、私自身が聖霊に満たされますようにとこう祈り続けていくということがすごく大切なんだと思います。でそういうふうにしてキリストにとどまっているならば、28節から、そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見舞いで恥じるということのないためです。やがてイエス様が来られます。再臨されます。そのときにですね、そのときのことが言っています。キリストにとどまっているならば、現れるとき私たちが信頼を持ちっていうのが出てきます。信頼を持ち。この信頼を持つという言葉の意味は、大胆さとか自由に話のできること、何でも話す備えのあることというのが信頼を持つという意味です。自由に何でも話せるということなんですね。つまりイエス様が再臨された時に、私たちはその主の再臨された主の前に立たなければなりません。立たなければなりません。その時に二通りの人がいます。主の再臨された時、主の前に立った時に二通りの人があります。一通りの人はここにある信頼を持ちということなんです。信頼を持ちっていうのは、さっき言いましたように自由に話ができる、何でも話すことができるという意味です。つまり再臨されたイエス様に自由に何でも自分がやってきたことを報告できるということです。喜びを持って報告できるということです。5タラント、3タラント、1タラントの、イエス様の例え話の中で、主人が帰ってきた時に5タラントをもらった人が、私は5タラントを儲けましたってことを主人のもとに行ってこう喜んで報告しますよね。主人はその時、よくやった、良いしもべよ、忠実なしもべよっていうふうにね、こう褒めてくれます。でも1タラントの人は何もしませんでしたね。それがここに出てくる恥じるということです。主の前に立つ時、私たちはこのキリストにとどまることをせず、とどまっていなかったならば、信じることはできます。見舞いに立つことができる。でもその時、恥じるんですね。あなたはなぜそういうことをしなかったのか、あなたはどうしてこういうことをしなかった、そう言われた時に、恥じるしかないんです。この2種類の人しかありませんよ、と言ってます。私たちは、本当に主の前にやがて立たないといけない時が来るということを、やはり私たちは覚えないといけません。その時に私たちは主にどのように言い開きをすることができるのか。主よ、私はあなたのためにこれだけのことをしてきましたと喜んで報告ができるのか、すいません主、私は何もしませんでしたと恥じるのかということなんですね。それによって私たちは天国から降ろされるということはありません。でもやはりそれはコリントの中にあります、私たちはキリストという土台の上にどういう信仰を立て上げてきたかは最後の時に分かるとあります、ね、私たちがどういうふうな信仰を立て上げてきたか、それは最後にキリストはちゃんと知っているということです。ですから大切なのはとどまるということです。とどまる、キリストのうちにとどまる。キリストのうちにとどまるっていうのは、ただ信じているというだけではなくて、イエス様を信じて自分の信仰生活というものを本当に聖霊に満たされた歩みをしていくということだと思います。聖霊に満たされて、やはり御言葉を読むときにも、主よ私に語ってください、サムエルがですね、サムエルが言った言葉、しもべは聞きます、主をお語りくださいという、本当にそういうへりくだった思いを持って、主を今から私はあなたの御言葉を読んでいきます、主を私に語りかけてくださいとこう祈っていく気持ちで読んでいくことが大切なんだと思います。 ですからそのためにですね、そのためには聖書というものが本当に実は私たちは理解していくということがすごく大切なんです。さっきのステパノの話しましたけども、聖書を正しく理解することによって私たちはもっと恵みを受けます、ね、自分なりの考えではやはりそんなそうはできません。でもだからこそ礼拝でのこの説教は解き明かしになります。それと毎週あります祈祷会とかですね、あと聖書研究会とか、そういうところをぜひ利用していただき、御言葉を深く学んでいただくと、そこに大きなさらに喜びがあります。ですからぜひそういう時を利用していただきたいですね。またもしそれができなくてちょっと私は行くことができないというんだったら、個人でもいいですし、御言葉 のメールを送ります。ちょっと長くなりますけれども、この章の解説はこうです。今ちょうどですね、詩編から始まって、箴言とかちょっと何名かの方に送ってるんですけれども、もし私もそれ学びたいという方いたら言ってください。そういう学びを通してですね、聖書をもっと深く知ることによって、私たちはやはり聖書を読むことによって聖霊にやっぱり満たされてきます。だからその祈りと御言葉っていうのはこうお互いがですね補い合っているんですね。ですから私たちは御言葉を学ぶことによって、本当に祈ることによって聖霊に満たされていきます。ぜひ、そのように私たちは御言葉にとどまるもの、キリストにとどまるもので、そのために私たちに与えられている聖霊に満たされるように祈っていきたいと思います。では一言お祈りします。